皆さんこんにちは、教育の根本とは何かというお話をいたします。これはね、日本は素晴らしい国だということを教えることだと思います。教育でもし、あるいは教育する人がこのことが中心になかったらいけないと思っています。私はいつもそう思っています。だから日本の国は素晴らしい国だということを教えようと思っています。もちろんそれを直接に言葉では出さなくても、数学を学ぶことで、あるいは物理を学ぶことで、科学を学ぶことで、結局はそこを教えようとしています。で、日本で逆に言うと言えないことっていうのがあるんですね。いろいろあると思うんですよ。言えないこととか言いにくいこととかね、言ってはいけないことを、とどのつまり何かっていうと、日本はひどい国だ、ダメな国だ、犯罪国家だ、まあいろいろありますよね。とにかく日本はダメだっていうことですよ。これが蔓延していることで、それに沿わないことっていう、つまり真逆のことですね。日本は素晴らしい国だっていうのは、いうことはすごく大変なことなんですね。たかだかそれだけのことなのに。だって、世界一古い歴史のある国っていうのは日本なんですよ。紀元は2600年、まあ2700年って言いますよね。それだけの歴史があるわけでしょ。まあ国としての歴史だけではなくて、文明としてはね、縄文文明っていうものを考えたら、それこそもう一万何千年、数千年も続いている、この面々と続く文明の後継者が私たちなんですよね。だからね、日本は素晴らしい国だっていうことに、そういう長い歴史的な視点っていうのを教えるっていうことが大事なんですよね。日本っていうのは、例えばこれだけ技術が発達していますけど、別にこういう最先端技術が発達してたのは今だけじゃなくて、当然縄文時代もそうで、例えば縄文時代に、まあ、縄文土器ってのがありますけど、他のいろんな土器と何が違うかって言ったら、あれで煮炊きができたっていうことですよね。つまりそれだけ焼結温度が高かったんですよ。言ってみればですね、この火を扱わせたら日本人より上手い人はいないですね。世界一だと思うんですよ。というのはもうすでに縄文文明の時代から、もう顕著だったんですね。だからその縄文時代の勉強をすればするほどですね、いかに高度な文明を発達させていたかっていうことですよね。それしかないですよね。ですけど、まあそれはね、とにかく言っちゃいけないことですよね。戦後のとにかくこの言語空間っていうものがあるなら、閉ざされた言語空間っていう言葉がありますけど、言ってはいけないことっていうのは何かって言ったら、つまり日本のいいところを言っちゃいけないんですね。日本の素晴らしいところを言っちゃいけないんですね。でもね、何度も繰り返しますけど、こんなに長く続いている国が、悪いわけないんですよ。ダメだったらとっくになくなってるんですね。これだけ優れているからこそ残っているわけでしょ。だからね、あれのそういうことをやはりきちんと子供に教えるっていうのはものすごく大事なんですよ。でね、特にね、思春期の子にはものすごくそういう教育が大事なんですよね。聞くところによりますとですね、39歳以下で、死亡原因の第1位というのは自殺だって言いますね。いろんなご事情はあるんだと思いますよ。そういうことを選ばれるのはね、大変なことだと思うから、やはりいろんなご事情はあるんだと思うんだけれども、でも一つ私は心がけているのは、あるいは自分の経験からも、思春期にやはり乱れるんですけども、そうね、いろんな理由はあるにせよ、ご家庭のいろんな事情とかね、いろんな事情あるにせよ、根本的にはここのところを誰かがきちんと教えれば、もちろんね、お父さんお母さんが教えられればいいんだけれども、でもそれは学校の先生でもいいですよ、誰でもいいんだけれど、とにかくそれがきちんと教えられれば、随分違った結果になると思うんですね。で、その後の人生っていうのの充実度っていうのがものすごく上がってくるんですよ。つまりね、結局のところみんなが疑問なのは、なんで勉強するかってことですよ。で、なんで生きてるのかってこと、自分がね。で、そこにきちんと答えないでしょ。で、実はね、答えちゃいけないわけですよ。戦後の日本っていうのは、この空間っていうのは。それを大人が答えられないというよりは、答えてはいけないものなんですよ。になってしまったんですよね。で、それは理由は当然あるし、そういうことを作った人、意識的にね、それを作った人たちがいるんだけど、まあ、それは置いといて、今は話しません。置いといて。とにかく、そのことを子供たちに言うことがものすごく大事なんですよ。なんで自分は生きてるの？なんでこう勉強するの？っていうことですよ。当たり前じゃないですか、そんなの。この2700年も続くような国が、なんで続いてきたかっていうことですよ。で、それはね、みんながね、そういうものを少しでも良くしようと思って努力してきたからでしょ。ね、力を合わせ、知恵を出し合ってね、ここまで来てるわけでしょ。で、その一員で、その後継者なんだから、勉強するのは当たり前だし、努力するのは当たり前ですよ。もちろんね、その人なりの、 やり方ってあっていいと思うし、いろんな分野であったっていいと思いますよ。ただ私はね、やはり数学というものをものすごく愛しているから、やはり数学を通してっていうことになりますけど、でもね、それはいいんですよ、人それぞれね。いろんなその道があっていいんだけど、その根本がね、やはり教えられていないとダメだと思うんですね。何もね、別に東大行くばかりが人生じゃないし、別に学校の点数取るばかりが人生ではないんで、そんな当たり前の話なんですよ。当たり前の話ですよ。だから、その時に、じゃあどういうふうに生きていくかっていうことですね。でもそれでも、今の社会制度がそれじゃないと生きていけないから、しょうがないからやるっていうことも、まあ大事は大事。そういうことも教えなきゃいけないこともあるわけですよね。ですが、とにかくこういうね、受け継いでいくってことね。先人の思いなり努力なりを受け継いで今があり、そしてまたそれを、また未来に受け継いでいかなきゃいけないっていう、そのために自分があり、自分の人生があり、自分の学問があるっていうことをやはり教えないといけないですね。全ての営みがそれがあるっていうことを教えなくちゃいけないですよ。ここを教えないとやはりね、すごくね、不安になるんですね。それで、ね、ただね、勉強しろってね、そんなね、できるわけないでしょ。そんなことではただ勉強しろ、勉強したらね、苦労ないんですよ。そうじゃないんですね。勉強っていうのはね、私は勉強はものすごく大事だし、学問ってものすごく大事だと思うんだけれど、だけどですよ、それをね、無理やりさせるっていうこともね、まあ、ある時だよね、正直言うと無理やりさせることも大事です。やはり教え込むのはね、教え込むというのはそういうことだから。だけど、やはりね、それを中に、ただ教える方にね、そういう意識があるっていうことね。で、受け継いでもらわなくちゃいけないんだっていう意識がある。あるいは、それからね、だんだんにその子供たちに伝わってくるって、これが大事なんだと思うんですよ。これない教育っていうのは、もう何の意味もないですね。本当に単なる点取りゲームで、それこそのテレビゲームやってると何も変わらないですね。何にも変わらないですよ。だから、どっちからかというとね、うまくいく子たちっていう中には、そういう感覚でやってうまくいくって子もいるんですよね。そういう感覚って、つまり、まあ、点取りゲームね。だけどね、やはりそれは違うと私は思うんですね。これはもう日本人のやる学問ではないですね、それはね。それはもう学問とは言えないです。単に点取りゲームですよ。やはり学問っていうのはその人が自由になる。そして、やはりこの託すね、後世の人々がより、素晴らしい世界に住めるようにと、そういうことですよ。そういう気持ちとかね、志とかね、がなければ、教育なんて何の意味もないですよね。単に教育っていう名のもいじめですよね。で、私はやはりそれはすごく思います。だからこそやっぱり子供たちは鍛えなきゃいけないと思うんですね。鍛えなきゃいけないと思うんです。私はいつもそういうふうに思いでやっています。だからね、このことを、ね、言えないってすごく辛いですね。でも私はこれを言うわけですよ。ポッドキャストでね、話します。で、生徒たちにも話します。や、日本って素晴らしい国、例えばその長岡半太郎先生の話、よくここではしますよね。長岡半太郎先生の話とかですね、お話しますよね。もし聞いたことがない方があれば、まあ、ここでもう一回お話しますけど、長岡先生っていうのは、世界でね、初めて、要はその、原子と電子のあり方ね、原子の構造っていうものは、明らかにした人ですよね。で、原子核と電子っていう、で、原子核っていうのは、プラスの電荷を持っていて、そして電子っていうのはマイナスの電荷を持っているんだから、本来ならくっついてしまうのが当たり前なわけですよ。で、当然その想定されているモデルというのは、原子のモデルっていうのは、そういうものだったんですよ。ちょうど豆大福みたいなものね、を考えていたんですね。それはそうじゃないと。まあ、土星型模型って言いますけど、電子は原子核の外にあるんだっていうことを初めて言った人ですよね。まさに天才的なアイデアですよね。で、その時に、まあ、当然ながらノーベル賞もらってもおかしくないし、当時ノーベル賞があったんですね。ノーベル賞があったんだけど、ノーベル賞もらえなかったんですね。それで、まあ、なんでかと言ったわけですね。で、公式にですね、日本政府が問い合わせたんですね、ノーベル賞のその委員会に。そしたら、こういう答えが返ってきたんですよ。ノーベル賞っていうのは、白人を対象とするものだから、黄色人種である長岡はその対象にならないっていうことですね。まあ、それに激怒して、まあ、日本人は全員激怒したわけで、そして作ったのが文化勲章なんですね。まあ、そういう話をしますね。だから逆に言うとですね、ノーベル賞っていうのはその程度のものだっていうことも分かったらいいと思うんですね。つまりそういうもんで、そういう中を、これを守ってきたっていうことですね。この日本という国を守ってきた人たちがいっぱいいるっていうことですね。それをもう忘れちゃいけないし、それを伝えなきゃいけないっていうことですね。それをもう自分たちがもうさらに良くして、後世に残していくんだと。そういう気持ちが必要だと。それがもう教育ですよね。だから教育の根本というのは、日本は素晴らしい国だということを教えることだと私は思っています。ありがとうございました。